はい、秋のおしゃべりでございます。まあメンタリスト DAIGO さんの話、よう知らんのに、知り合いでもなければ、まあ、テレビでちらっとね、まあなんかこうタレントさん、まあ見たことありますよ、なんかそういうパフォーマンスみたいなね、赤いボール、黄色いボール、なんか青いボール3つこう目隠ししてタレントさんに選んでもらって、少々の質問をしてあなたの選んだ、球はこの色ですかみたいなやつね、なんかテレビでやっとるな。でも最近テレビ見ないなぁなんて思ったりして、なんかこうすごい怪しげな動きをしてるなぁって、そういうね、目で、まあ色眼鏡でね見とるわけなんですが、なんか私の中ではそういうこう意味があんまりこう伝わってこない、こう分類できない人っていうのはなんかこう注目しがちなんですよね。私の中のセンサーみたいなのがね、なんか注目してしまうんです。で、嫌いじゃないんですよね。なんならちょっと好きな分類に入るんですよね。なんやのこの人って。タレントやりながら、なんか小説家やりながら、なんか歌も歌ってクイズの司会もしてみたいな人って、そういうなんかブレブレな人ってね、なんかこう注目してしまう、なんならひいきにしてしまうんですよね。でこれはですね、その昔笑福亭鶴瓶さんにも感じた、まあ今やね巨匠やし、大師匠、鶴瓶というと、皆様、もう鶴瓶というと、もうある一つのポジションを感じられるかもしれないですけど、まあ私にとっては、落語家やのに、アフロパーマ当たってて、なんか落語せえへんのに笑福亭でテレビに出てるとかね。で司会もしてて、だからもともとわけのわからない人やったんですね。もう皆さん忘れてるっていうか、もうそんな時代全く知らないと思うんですけどもね。ほんでテレビで粗相してなんか出禁になったりね、いろいろこういろんなこうタブーを犯されてる人なんですよね、鶴瓶さんっていうのは。もう今やそんなムードはないですけども、まあムードはないっていうか、もう皆さんが慣れ親しんだだけですけどもね、ものすごいやっぱアナーキーな存在。で、これもね、昔のデジオでも喋ってるんですよね。で、まあ、さだまさしさんもそうです。私の中では、そういう怪しい人、の分類。田口智朗とかね。伊藤聖子とかね。同じ箱の中に入ってるんです。ふなっしーも。で、大悟もちょっと入ってるんですね。大悟さんもね入ったわけです。怪しいなこの人。でなんでこういう感じの怪しさ好きなんかなってなった時に、やはりですね、私の好きなその自分のこの好み、その もやっとした中から現れるっていうのがね、どうもなんでしょう。ちょっと別の言い方するとね、芸術ってあるじゃないですか。芸術。まあ、秋やからね、こんな話もいいかな、なんて思いますが、ようわからんけれども、ようわからんけれども、何かこう、心に刺さり、やってしまうもの、見入ってしまうもの、なんか自分の中でヒットしてこう入り込んでしまうものっていうものに、なんかこう芸術っていうのがあるんですよね。で例えば私は芸術家ですって言ってなんかこう抽象絵画描いてるなんちゅうのは それほど興味ないんですけれども、まあ、それはわかり、それは伝わりますよね。なんか芸術という旗のもと何かやってるっていうのはなんか、ある、うん、想定したことを想定内でやるみたいなね、ちょっとまあそれはもうビジネスかなみたいな感じするんですけれども、こうどうしてもこうやってしまうことが結果芸術に結びつくみたいなやつは分かるんですけれどもね、なんとなく分かるじゃないですか。その、手探りで、暗闇の中手探りでなんかおもろいなこれって言ってやっていたことが結局スポーツって呼ばれたりね、なんかもう暗闇の中で、あ、心がですよ、あの状況空間がじゃなくてね、なんやわからんけれどもゆっくりとこうルールが生まれていったりするして、それがお互いの共通になって競技が生まれていく、スポーツ、スポーツの、まあ、これもね、デジオで喋ったのか、なんかどっかのトークイベントで喋ったのか、スポーツの語源っていうのがありましてですね、私もこれ最近知ったんですが、日常から離れた遊びの時空間っていう意味らしいんですよ。本来のスポーツっていう意味がね、日常から切り離された遊びの時空間、まあそういう時間じゃないですか。もう全然こう直接日常生活には関われへんけど、なんかやってしまって面白いものね、そういうものがスポーツになり芸術になっていく。だからもともとなんやようわからんけれども生活に必要ない、このどうもこのカテゴライズしにくい、いわく言い難い分類されるもので、そこからなんかやっぱり芸術が生まれていくっていうことなので、怪しいっていうことが前提とならなるんですよね、芸術行為っていうのはね。本来でそういうものがもうまあ好きなんです、ひいきなんですよ。なんだかわからないけれどもやっている、怪しげな行動。で、やっぱり怪しい人っていうのはね、注目してしまうんです。どうしたって。で、ちょっと気になってたんです。メンタリストってなんやねんって。怪しいやんって。なんかあの人のこの振る舞いもなんかちょっとこうボディーランゲッジがちょっと大げさな感じじゃないですか。ちょっとおねっぽい動きするじゃないですか。このセクシャリティもなんかね、大悟さんの話ですよ。セクシャリティもなんか疑問やし、なんかあの身の振る舞い方、何体の動かし方、ほんで職業名、そして名前、怪しいやん。メンタリスト怪しいでしょ。D と G 大文字でなんか、ほんでパフォーマンステレビでやってて今なんか見ないみたいな、怪しいよ動きが。もうんで、たまたまそのオーディブルで聞いてみたんです。ほんだら、いかに仕事を効率的にやっていくか、心にストレスを、うまくこうの回避しながら、ストレスとか負荷をね、上手に回避しながらどうやってパフォーマンスを維持していくかみたいなね、日常のこの、働くワークっていうことを、どんだけ効率よくなんかやっていくかみたいなね、本なんです。まあ、啓発系の本なんです。ちょっとコーヒーを失礼します。で、まあ、ちょっと2回、これ、デジオ今日も、これ後半、もう時間もないんでね、もう結論急ぎますけど、私、くしがここ何年間か考えて実践してやってきたことの、どんがぶりなんですよ。ほぼほぼ、同意見なんですよね。まあ、こんな怪しげな啓発本の、それも怪しい人間の書いた、それはひいきにはしてたけど、ひいき目に見てしまったりはするけれども、 まあどんがぶりして、ほんまにこのなんか表紙もなんかタイトルも全て怪しいけれども、彼がお会いしたことないけど、メンタリストダイゴさんが、彼が本当に実践して体験してきたことが書かれてるなって強く思いました。そしてよく調べてる。もう私もいろいろこう調べますが、これ栄養学の方までちゃんとね調べてるからね、やっぱりそりゃそうやに、自分のやっぱり日々の行動、やっぱパフォーマンスは、まあ、食べるものに依存したりするんやろね。でちゃんと調べてる。で過去のそういう、まあ、論文みたいなのもじゃあ読まれてね、すごい勉強されてるんですよね。ちゃんとこう徹底もしてたし、これはなんかすごいなと思いましたね。まとまってるし、もちろんなんかねすごい当たり前のね、どうしようもね、誰でも知ってるようなことを書いてたりもするんですよ。でもちゃんとこう裏付けを取ってね、まとめられてる。大したもんやな、それも若いのになと思ってね。ほんでなんや、調べたらテレビはもうやってないみたいな、引退して早々になんか引退したみたいで、で読書が死ぬほど好きやと、もう読書が死ぬほど好きすぎて芸能界辞めてるみたいなね。もうそんなんももう怪しくっていうか、いいやんそんなんて。なんかこう自由さを感じたし、なんやろ、あ、もうちょっと時間も長くなりましたけれども、なんかまあ内容どんがぶりしたっていうね。だからもうなんかもう私がなんかあやこうや想像の範疇で言うようなことじゃないなと、うん、でもう一つ、まあ、まとめると、もうこの方はちゃんと体験から、書いてるなと。なのに表紙がものすごく怪しいって、もったいないなってね思ったりもしてね。でもまあむっちゃ売れてるからね、全く問題ないんですけどね。